今日はマイクロソフトデベロップメントの京増さん、大北さんにお越しいただいて、比較的マイクロソフトの新しいサービスであるスウェー、そしてドックスコム、こちらの開発のご担当ということで、今日はお話をいろいろお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ドックスコムの方の、
そうですね、
ご紹介をしていただくと忘れていました。
でその先ほどご覧いただいたそのスウェーというあのツールと、まあ、docs.com というのがチーム的にもこう姉妹のチームという位置づけで今やってはいるんですけれども、 docs.com 自体は、ここで作ったスウェーでもちろんオフィスのファミリーなので、 PowerPoint、Word、Excel、うん、そういったオフィスのドキュメントを、まあ、インターネット上で公開するプラットフォームというサービスの位置づけとして、今年8月にリリースさせていただいた製品です。ちょっとサイトを見ていただきますと、コレクションといってドキュメントを集めて、集めたものを一気にシェアすることができるというところと、ドキュメント自体をどんどん公開していただくプラットフォームというサービスになるんですけれども、スウェーから直接ドキュメントを公開することもできますし、これちょっと今私の docs.com のページなんですけれども、個人がどういうドキュメントを上げているのかという、個人のポートフォリオだったり、グルーティング活動の時のレジュメだったり、自分がどんな研究をしてたりっていうようなものを個人のサイトとしても簡単に作っていただいた上で、いろんなタイプのドキュメントを公開できる、すぐ公開できるというようなサービスになっています。ですので、例えばコレクション、これはちょっと興味があるもの、先ほどフェストでも使っていただいているという話だったんですけれども、フェストですね。例えばフェスト、
ありがとうございます
の全てのこうマテリアルを一つのコレクションにまとめて、例えばこれをどっかのサイトにちょっとエンベッドしたいなみたいな時は、複数のドキュメントをこういうビジュアルな形でですね、ご自身のホームページだったりブログのサイトだったりに簡単にエンベッドしていただくこともできるですね。ちょっとサイドペン風にしてみようかなとかっていうのをエンベッドしていただくことができたりですとか、このですね、プレゼンの紹介をしていただいたプレゼンテーションだと思うんですけれども、例えばこのパワーポイントのアニメーションですね、こういったものとか、チャートなんかがこういう形で、これも本当にパワーポイントの中にあるアニメーションなんですけれども、あとビデオをパワーポイントの中に埋め込んでしていたりとかっていうのは、通常の一般のサービス、シェアリングサービスですと、やっぱりこう画像に落としてシェアするとかって言ったことが多いんですけど、そこは本基本元なんで、パワーポイントはもうパワーポイントを作ったままに表示もできてシェアできるようにっていう、ちょっとこう地味な部分でもあるんですけど、そういったところも合わせてマイクロソフトが提供させていただいているサービスという生かして公開サービスですねというものを作っているという形ですね。
私も外でお話しさせていただくとか、もしくはマイクロソフトなり Azure をご紹介させていただく機会が多いので、実はスライドとかあと参考資料とか公開するのはとても多いんですね。でこれまでだと例えばスライドシェアとか、あともしくは
で、ね、
であるとか、あとはもう例えば自分の置いてそこで公開するって形にしてたんですね。でもこれをドックスコムを使うと、自分のページみたいのが作ることができるの で、例えば私が話した情報を知りたいと思ってくださった方は、私経由でもできるし、このようなフェストみたいに何かのイベントだとすると、そのイベントのページを探していただく感じで見ていただくという方がやっぱちょっと違いますよね。あとやっぱりマイクロソフトが本家なのでとおっしゃった通り、パワーポイントの動画動きとかがそれのまま何もしなくても出るっていうのはとても良くて、一生懸命それこそさっきの話じゃないですけど、力入れて動きを作ったりする場合もあるわけですよね。だけどどう
ぜひ見てもら
う。そうなんですよ、そうなんですよ。でもどうせ印刷バージョンって言って動かないバージョンも作るんだけど、せっかくだから見てほしいんですよ。なのでそのまま見れるっていうのはとっても嬉しい機能です、
ね。そうですね。そのオフィスのドキュメントだけじゃなくて、例えば 通常のウェブページを、うん、まあ、キュレーションというふうに呼んでるんですけれども、うん、集めて、うん、集めたことでそれをまた公開するっていう、うん、すごく今多いシナリオ、まあ、モバイルでもそうですけど、うん、と思うんですけど、うん、そのウェブページを追加するというのも非常に簡単にできるので、うん、例えばこう今撮っているビデオも、うん、チャンネル9のサイトに上げていて、うん、されてると思うんですけど、うん、チャンネル9の、まあ、ビデオのコレクションという形で、うん、ご自身のページにまた集めていっていただくという形で、うん、どんな情報も まとめてシェアする、で全てオンライン上で、うん、まあ、もちろんモバイル、うん、モバイルもそうですね、パワーポイントモバイルで見るっていうとなかなか、う
ん、しんどいですね、
しんどいと思うんですけど、うん、そこもウェブサービス、うん、ワークのパワーポイントとはまた違ったもっと早くで、さらにアニメーションとかビデオっていうものも全て保持したまま表示ができるようにというパフォーマンス的な開発も非常にやってまして、うん、モバイル上で見てもその全然こうフラストレーションなく、うん、アニメーションも表現したまま見ることができるというようなところ、なかなかそのサイトだけではお伝えできない、うん、バックグラウンドの開発っていうのもいろいろあるんですけれども、うん、そういうところも使っていただくと早いっていうのを、うん、その時点で分かっていただければ非常にその開発していてもよかったなと、うん、
なるほど、
思うところだと思うので、ぜひモバイルでも試してみてください。
まとめるとドックスはもちろん見せる方としてもそのキュレーションサイト、最近はすぐなんかシェアとかなんとかまとめとかそういうのが非常に増えて私たちも、まあ、手っ取り早く見たいからそういうのを見ちゃったりしますよね、うん、なんとかに大事な釣りみたいですね。ちゃんとあった、うん、そう、今の時代にあったキュレーションがもうできるサイトだし、うん、しかも今のおっしゃってた通り、まあ、例えば電車の中通勤とか通学の途中でちょっと気になったのをちょこちょこっと見るのにパフォーマンス的にやっぱり多少ネットワークが回線が遅くても、もしくは非力でもができても快適に見れると、うん、そういうような私たちの生活により近づいてきたのを利用用途を考えた開発をされているってことなんですね。
やっぱりそのマイクロソフト自体がクラウドファーストモバイルファーストっていう、数年前からビジョンとして出してると思うんですけど、多分今こう何か読むほとんどモバイル、
ですよね、電車の中で多分通勤電車とか見てると、うん、そう、もうなんか10人座ってたら8人から9人はほとんど触ってるよね。でもう一人は寝てるの。
なんか面白いのは日本はですけど、うん、そういう状況が普通だったりするんですけど、特に US に行くと、うん、まあ、電車通勤っていうのがない、
ないですよね、みんな車だったりとか、
まあ、それにモバイル の使用頻度が減るっていうわけじゃないんですけど、うん、やっぱりそういうのも日本にいるとどのぐらいの人が何をどのぐらいのデバイスで読んでるかっていうような、うん、その調査したデータに基づいて、うん、まあ、そこにこう最適化していくっていうものも、まあ、開発の一つのプロセスとして、うん、本当にベトナムから来るとなんで日本人はみんな電車でスマホ見てるのってびっくりしました。
それはね、ずっとレドモンドで、ね、本社でそんなに別に通勤時短時間にスマホをいじってるわけじゃない人々が開発するよりも、私たちみたいなそういうのが普通、うん、もう例えば朝とかもしくは昼でもいいんですけど、自分の空き時間にちょこちょこっといろんな情報をスマホで見たいっていうニーズが多いところで開発をした方がよりニーズに即したものを開発できそうな気がしますね、
うん、そうですね。その実は iPhone アプリが最初のモバイルアプリでリリースしたんですね。Windows
フォン
ではなかったという残念な、
まあ、日本では Windows フォンがすごく限定されているので致し方ないと思います。
はい、
はい、
逆に言うと開発もそのオフィス自体もプラットフォームに関係なく提供 していっているっていうトレンドがあると思うんですけれども、日本はやはり iPhone を使われているユーザーさんが多かったりとかっていうのは、その iPhone のアプリ、スウェイのアプリを日本で開発するっていうところですごく良かったんじゃないかな、マッチしてたんじゃないかなっていうのは思いますね。
なんかそういう開発プラットフォームとかの違いとかっていうのは、うん、開発の現場で大倉さんなんか感じられることとかってありますか？
違い
違いというか、例えば最初ぶっちゃけ最初なんかマイクロソフトなのに iOS こんなにやるんだとか思いませんでした？
あーでもそうかもしれないです私ずっと今年入社したんですけど、
あ、そうなんですね、
入社するまではずっと Mac が大好きで、うん、ずっと Mac を使ってて、で会社に入ったら Windows を使って新シャープを書いて生きていかないといけないんだろうなと思って不安に思いながら入社したら、いきなりの仕事がMac を使ってオブジェクティブ C を書くみたいな感じ
で、なんか私の Mac ちゃん使ってないんだ
ユニックスモード使えるみたいな
新しく会社の PC
すごいびっくりしました。それは今は Docs なので Windows 使ってるんですけど、
でも何台くらいの iPhone 開発してる時は、ね、1人3台とか、
あ、 iPhone の端末は iPad とか iPhone とかで本当に1人 3,4 台持って、
やっぱ検証で必要ですよね、全部のバージョンが、
ね、
OS もそれぞれ入れ替えたりとか、
そうで1個新しくしちゃうとそれも古くならないので、うん、なんかそうするとどんどん増えていくみたいな、
とか工場出荷状態に戻したりとか
あ、それはあれですね、
日々初期化してます
そこに一括ループでそういう方も多かったと思うんですけれども、でも全部が全部そういうわけじゃないですよね。もともと Windows で開発をしていて、突然 iOS 向け開発とかそういうなんか
そうです
ね、あったんですかね、
はい、青天の霹靂みたいなぐらいの、もともとはみんな C シャープ、Windows ベース開発していた、開発チームでも、やっぱり iPhone 上でのアプリがニーズが高いんじゃないかっていう形になった時に、じゃあやろうって、あ、じゃあやろうなんだ、じゃあやるかみたいな。
なんかその決断までがとても早いです、決定が早いですね。
どのぐらいだったんですかね。まあ、やろうって決めてからやっぱり一つのアプリを作るために、それなりに時間はかかるんですけれども、やっぱり本当に数ヶ月で一つのアプリを出そうっていう、サイクルでやっているので、ゼロから勉強しなくてはいけなかったエンジニアの人たち
もいらっしゃるわけです
し、ビルド環境とか、それこそ Mac もそうですけど、全部開発環境も
変わるわけです
よね。今まで違ったものを全て一から持ってきて、そこからまた始める。でも本当にそれは珍しいことではなくなって、できているのかなと思いますね。チーム的には iOS デバイスもそうですし、あと Android もやってますし、Windows Phone もモバイルってやってますし、あとこういう Web のサービスっていうのもやっているので、本当にそこはニーズに合わせて開発チームもどんどん新しいプラットフォームをやっていくっていうのは、非常に数年前と比べると環境も変わったのかなというふうに感じますね。
そうですね、マイクロソフトもなんか今でもまだ思ってらっしゃる方多いんですけれども、 Windows と Office の会社みたいな、どうもレッテルが貼られがちなんですけれども、そういうことでもなくて、プラットフォームの会社かなっていう、私自身も思ってるんですね。もちろん私自身そういったマイクロソフト全体の動きのプラットフォームとして、お客様に一番必要なものを提供しようっていう動きっていうのがやっぱり統一されてるなっていうのをすごくお話を伺ってて感じます、
開発チームもその昔はプラットフォームごとに分かれていた時もあるんですね、
OS ごとというか、
まあプラットフォームOffice の Office for iOS という形で、Word for iOS
ですね、
あるんですけど、iOS を担当している開発チームというのがやっぱりレドモンドに、あった時代もありますし、逆にそれぞれのアプリケーションのチーム、例えばスウェーだったら、スウェーの、アプリケーションのチームがそれぞれのプラットフォームのアプリを作っていくっていうような、やり方もありますし、非常にこうフレキシブルに開発するようになったのかなというのも、時代ですかね。
なるほど。では今、そのようなユーザーさんのフィードバックの中で、こうスウェイもドックスコムも成長していくと思うんですけど、どうすると、なんか最初のコンセプトみたいなのってやっぱ変わったりとか、ちょっと変わったとか、そういうのはあるんですか？
そうです。本当にそのビジョンっていうのは、やっぱりスウェイに関して言えば、1ユーザーさんが 欲を言えばもう何もしなくても頭の中でこんなものが作りたいなと思ったら、あとはスウェーが全部やってくれますというビジョンであったり、docs.com に関しても、まあ今世の中的にそのみんなインターネット上にどんどんどんどんものを公開していって、
情報をなんか
ネット上でつながっていって、まあこうオンラインの自分のそのドキュメントの場所、人とつながれる場所っていうところにしようというビジョンがやっぱり一つ芯が、製品にあるところではあるんですけど、まあ、その中でじゃあ本当に必要なものは何なのかっていうのは本当に目まぐるしく変わるというか、製品リリースしてご意見をお伺いして、まあ、たまにはやっぱりあ違ったんだっていうようなこともあると思うんですけど、例えばそうですね、docs.comで言えばそのコンセプトとしては、まあ、全てがオンライン上にも公開されるものという形で8月にリリースしたんですけれども、ユーザーさんは公開するというのは分かっているけど、公開する前一歩前の段階でどういうふうに見えるのか、
プレビューしたい、自分だけ見たい機能欲しい
そうですね、というあのフィードバックをいただいて、やっぱりそういう機能を追加したんです、
あ、そうなんですか、ね、
追加しました、
なるほど、なるほど、
なので、あのこちらが、まあ、こういうサービスだから、こういうビジョンでこういうサービスだからといってリリースした場合にも、やっぱりこういう一歩手前のことが必要なんだとか、っていうのはあのお客様に言われて気がついて、じゃあやっぱり本当にいつでも公開っていうサイトではなくて、一歩手前にドラフト状態にできたり自分だけ見えるっていうような状態を作ることも必要だったんだっていう、そこは本当に気がついてまた方向修正していくっていうのは日々
なるほど、
なるほど、起きてるかなと思います。
まあ、もしかしたらもう実装されてるかもしれないですけど、あと私個人的には、はい、まあ、そういうもちろん公開はするんですけど、例えば限定的、誰々さん誰々さん、もしくは合言葉知ってる人だけとか、そういうのは欲しいですかね。あとはね、期間限定とか、何日になったら見れなくなるとか、期限切れとかっていうのをねつけると嬉しいな。
そうです
とか、
例えばご自身のページから、他の人にはもう見えなくするっていう機能は先月入れました。
あ、そうなんですね。使い込んでなくて申し訳ないです
あの常に公開っていう状況と、製品の中では限定公開というふうに呼んでるんですけど、限定公開という状態にすることで、まあ、一般の人が例えば大村さんページに来た時にはそのドキュメントは見えなくなっているっていう機能は、はい、追加しています。
わかりました。ぜひじゃあ使いこなします
あのそれ以外も今いただいたフィードバックの中で、これはっていうのはあるんです。まあ、それがいつちょっとご提供できるかっていうのは、楽しみにお待ちいただければと。
はい、わかりました。ありがとうございます。
実際に動いているのがありますので、ちょうど昨日あのサービスのアップデートをしたんですけど、英語版では今docs.comのサイトが、
今これが英語版ですね。
そうですね、私のサイトなんですけども、例えばあのドキュメントコレクションというものを公開できるよというお話をしたんですけど、やっぱりちょっとずつだんだんお使いいただくと、コレクションもドキュメントもどんどんどんどん増えていってしまう、
きますきます
で自分のサイトが、まあ、なかなかこう
すっきり見えない、
というそのリクエストだったりフィードバックをいただいたので、じゃあ、まあ、ドキュメントとコレクションっていうのは逆にこういった形で別にして、コレクションを見たいときはコレクションを見る、ドキュメントを見たいときはドキュメントを見る、っていうのはちょっとこういう UI の変更をちょうど昨日あのリリースしたばっかりなんですけど、同じサイトを日本語版で見ていただくと、
全部コレクション
実はまだこのコレクションとドキュメントというタブっていうのがまだ日本語版にはアプライされていない状況で、来週日本語版にもアプライされますという形で、本当に1週間に1回2回どんどんどんどんアップデートしていっている形で、まあ、そういう、まあ、例えば今の機能一つで言うと、これを2週間でプロがマネージャーがデザインして、1人だったり2人のエンジニアさんが2週間でやって、来週にはもうリリースしましょうっていうようなサイクル的にはこのぐらいのスピード感でやってますね。
そんだけ早いとユーザーさんもなんかリクエストしてああ出たみたいな感じになりますよね。
ぜひぜひ本当にあの、うん、
リクエストするところはどこにありますか。リクエストは
ですね、こちらの一番上から、
あ、そこにフィードバックが、
フィードバックというボタンがあるんですけれども、うん、最近そのマイクロソフトのオフィスの製品
ですと、あ、いろいろ入ってる、
うん、こういうユーザーさんにいろいろいただいたフィードバックに対して、うん、まあ、私もそう思うというい
いねボタンですね。
ボートボタンですね、はい、あのついてるフィードバックサイトがありまして、
うん、他の製品もそうですね、 Windows とかも
そう、そうですね、まあ、スウェイもそうですし、うん、やっぱりこのボートがどんどんどんどん多くなっていくと、うん、逆に開発側から、うん、今検討中ですとか、うん、あのまあ、その機能入れましたというところを、うん、なるべくこうタイムリーにお返ししていくような形で、うん、フィードバックをいただくというのをやっているので、うん、あのこれだと思ったらまたリポートしていただければ、すぐに対応させていただきたいと、
うん、なるほど、なんか、はい、ということでいろいろお話、楽しいお話を伺えたので、またぜひお話聞かせてください。はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。